みんな色眼鏡をかけている。株式会社ナザレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村彦です。はい、色眼鏡、
うん、色眼鏡ね、
はい、
まあかけてるって言われてもこうなんかあまりピンとこないじゃないですか。
うん、 いきなりですね。
まあ結構これはこう、あれはみたいなね、
はいはいはい、
なんかみんな結構決めつけて生きてたりとかするところって多いと思うんですよ。
ああ、それは多いと思います。
ね。
うん。
でもこの間の話じゃないけど、僕なんかも、例えばお酒飲むことはいいことばっかりだみたいなね。話だったんだけど、
はい、
やっぱ、あ、やめたらやめたで、抜いたら抜いたで、あ、いいことはたくさんあるなっていうふうに、抜くと気がついたりね。
うん、そうですね、うん。そんな話がありましたね。全然かな、ね、うん。
そうね。
うん。
うん。で、でも基本的には、例えばですけど、まあ、こんな質問されたらあれだと思うんですけど、まあ、じゃあ続けることと、やめること、
うん。はい。
どっちがいいですかって言われたら、
それ私に言えば今質問、
うん、例えばですよ。まあ、一般的にね。
一般的に。続けることとやめること、うん、ああ、まあ、一般的には続ける方がいいっていう感じ。
そうですよね。うん。そうですよね。
うん。
なんかなんでかわかんないけど、なんとなくね、そのやめるって悪いことみたいな。
ああ、まあまあね。うん。
ね。続けるっていいことみたいなね。
うん。
こう感じあるじゃないですか。
はい。
うん。まあこれもね、いわゆる色眼鏡の一つだと思ってて。
ああ、確かに確かに。うん。やめていい時もありますからね。
そうそうそう。だから続けなきゃいけない眼鏡をかけてると、
うん。
そのやめてもいい側面って見えなかったりするんですね。
ああ、はい、はい。
うん。まあ、今回はね、そんなお話ができたらいいかなーなんて思ってるんですけど。
はい。
うん。うちのやつってですね、
はい、
また嫁さんの話なんだけど、
ね。あ、どうぞどうぞ。いいですよ。うん。
バレー部出身なんですよ。
え、どこ出身？
バレー部。
バレー部バレーボール、
うん。
うん。
スポコン出身なんですね。
ああ、いいじゃないですか。
うん。いや、いいんすよ。
うん。
いいんだけど。
うん。
で、子供の頃からね、うちの子サッカーをやってたんですよ。
あ、え、お子さん？
そう、子供ね。
はい、はい、サッカーを、うん。
サッカーやってて、うん、で、小学校1年からやってたのかな？
うーん。
5年生の頃にね、まあ、辞めたいって話になってね。
はい。
うん。で、まあ、なんでっつって言ったらね、
うん、
まあ、やっぱその団体競技ってこう、どこからどこまでが自分の責任だか分かんないみたいなところあるじゃないですか。
ああ、はい。
うん。だからこう、そこはシュートでしょとか、そこはパスでしょみたいなのがね。
うん。
ちょっとこう、よく分かんないなみたいなこう、話があったりとかして。
ああ、はい、
うん。まあ確かにそうですよね。こう場面によってだからすごい難しいスポーツだなと僕も思うし。
難しい。
僕自体も多分できないなとか思ったりするのね。
難しいと思う。
うん。ね。うん、できる人って尊敬するんだけど、
うん、
だって会話もしてないのにね、そこにちゃんと飛び込んでシュートに決めたりするじゃないですか。
ああ、自分がここに動けばここでパスを
受
けてシュート決められるっていうの、
その
判断力ですよね。
ね、
うん、
すごいなと思って見てるんだけど、まあまあこれ、うん、多くのね団体競技にまあ共通してるっちゃしてるんだけど、
うんうん、
うん、まあでもうちの子はちょっとねそういうところが少し苦手かもなつっていう話で悩んでたことがあって。
はい、はい、はい。
まあ、うちのやつは、まあ、スポコンだからね。
ああ、奥様がね。
バカ言ってんじゃねえと。
スパルタだわ、これ。バカ言ってんじゃねえと。
バカ言ってんじゃねえと。
うん、来た。
高学年まで頑張ってきたんだから、最後まで頑張れと。
なるほど。
うん。まあ、そらそうだ。
うん、いいぞ。ね、
うん。そらそうなんだけど。
うん。
うん。まあでもしんどそうだったしね、本人もね。
うん、ああ、お子さんはちょっと、もう、辛いなと言ってたわけですね。
うん、やめたら、つって。
うん。
うん。いいんじゃないって。
うん。
うん。そんなわけないでしょ、みたいなね。
あ、お子さんは。
そんなわけない。
あくまでも、
そうそうそう。
一貫性あるわ、奥様。一貫性してるわ。
それはそれで素晴らしいですよね。
うん。
まあ、ただ、まあ、僕も、数少ない高校生活の中でね。
数少ない高校生活。
そうそう。
はい、はい。
大人になった時のことを考えて、
うん。
どうせほら、もう辞める気満々だったんで、
はい。
じゃあ部活、ちょっと入ろうってなった時にね、まあ、どうせ辞めるんだから、まあ、これ、打算的な子供だったなと思われると思うんだけど、どうせ辞めるんだから、そしたら、大人になってもね、できるスポーツの基礎を学んでから辞めようと思って、
はいはいはい。
で、テニスをやったんですね。
待って、稲月さん高校の時に？
そうそうそう。
ほらほ
1
ら、
年、
おしゃ
1
れ
年
お
し、
つな。
1年しか行ってないけどね。
ああ、そう。
そう。
うん。ちょっとかじったぞと。
でも、おかげで、大人になってからも、
うんうん。
ほら、お付き合い程度っていうかね、ちょっと楽しもうよぐらいだったらできるわけですよ。
そうですね。あ、確かにね。本当だ。
別に大して上手くないけど。
はははははは。
で、まあ、それで結構ね、何度もやっぱ楽しかったことってあったりとかして、
ああ。
できるって言われた時に、あ、できるよ、みたいな感じで、こう、まあ、できる程度にはできるわけですよね。
うん。
よかった、みたいなね。
ああ、それ結構大事なことだと思う。
そうそうそう。
うん。
何でもほら、お付き合いできる程度にはできるっていうのって、
はい。
まあ、僕結構大事にしてて。
ああ、すごく大事ですね。
ね。本当はスキーが好きなんだけど、
うん。うん。へえ。
スノボもできるようにした、できるようにまでは持ってってたりとかね。
へー。
まあそういうのっていっぱいあるんですけど、最低限、一応お付き合いはできるみたいな。じゃないと全くできないとね、だって、楽しめないからね。
そうなんですよね。皆さんがおできになるのに、自分全く初めてですって言ったら、なんか皆さんに気使わせちゃいますよね。
そう。もともとゴルフもそれで始めたんだけど、ただゴルフはちょっとある程度にならないと迷惑かかるんだなみたいなこと思ったから、それで一生懸命練習したんですけどね。そう。あ、で、ちょっと話が外れたけどね。それで、まあ、テニス、かじるから、それだったらちょっと教えてあげられるから、テニスやってみたら、つって。あれ結局自己責任だから。コートで起こることは全部自分のせいになるし、団体競技と違うから。もしかしたら、それが嫌だって言うんだったら、面白いかもよ、つって。やってみれば、つって言ったら。何言ってんのみたいな感じだったんだけど。
奥様
そう。
が一貫してるから。
でも逆に、まあ、ちょっと待てと。まあ、やめる、まあ、やってみてね。面白かったらですよ。で、まあ、体験行ってみたら面白かったっていうことだっ
ああ、
たん
そうですか。
で、じゃあ、ちょっとしばらくやってみたらってことで。
あ、
で、
それ、
やってるうちに、まあ、一生懸命
ど
や
こ
る
の、
ように
テニススクール。
なった。そう、ちょっと。そしたらね、やっぱりね、まあ、その、やめるっていうことにね、焦点を当てて、もの考える。まあ、やめちゃいけないメガネで見てると、ダメなんだけど。でも、多くの人は、まあ、硬式テニスだったらね。硬式テニスだったら、大体、まあ、早い人で中学。遅い、あ、まあ、もっと早い人は、まあ、3歳とかからやってるけど、まあ、大概の人はね、中学から始める。まあ、もっと遅い人なんで、高校から始める人もいっぱいいるわけですよね。
いるでしょうね。
中学は軟式で、だとかね。別の部活だとか。なので、異性、あの、なんだ、早く始めるっていうのも一つポイントじゃん。だから今回辞めるってことじゃなくて、早く始めるっていうことに焦点当てて考えてみたら、なんつって言ってた。だからね、そうすると早く始める利点って多々あって、まあみんながその初心者で始めたときに自分はちょっとある程度できるわけだから、まあそれこそ気分もいいしね。
そうですね。
レギュラーになりやすいし。
確かに。
で、試合慣れすればより強くなりやすいしね。いいんじゃないなんつったら、分かった。じゃあ今、だから今のうちに一生懸命やんだよ、なんつって。せっかくだからね。やめたんだから。代わりにこっち頑張らないと、理由、かっこつかないでしょ、つって。言ったら分かった、つってやってた。で、まあ結果ね、関東大会行けたんだけど、
おお、素晴らしい。
ね。よかったなと。そしたらね、高校推薦で入ったのよ。高校推薦で入ったら、今度ね、2年の終わりに、もう辞めるってわけ。何言ってんの？
出た。奥様一貫してる。時間が経っても一貫してるわ。素晴らしい。
そう。今度ね、受験勉強するって言い始めたの。
ああ、しっかりしてますね。
で、なんでって聞いたらさ、その、まあ、大人になってね、どうのこうのって言うんだけど、いや、だけどね、別にそんなめちゃくちゃ勉強してきたわけでもないし、本当に思ってるわけで、心底どこにあんの？なんていう話してたら、いや、でも、いや、もちろんね、勉強、まあ、その前にも、なんで勉強する意味があんの？なんていう会話もあったからね。自分は高校中退だから、別にそれは後悔はしてないけれどね。ただ、まあ、大学での人と比べると、やっぱり、お会いする人が違うなっていうのは感じるよ、っつって。やっぱりね、自分の友達は跳ね返ってる人が多かったからね、やっぱり。自分自身が跳ね返ってるんだからしょうがないんだけど、だよ、なんつって言っていたら、あ、そっか、なんつって。だから、そう思って、勉強してたら、なんつって言ってたんですよ。で、それをまあね、だけど、部活をね、そうじゃ3年の夏までやらないなんて意味がわからんっつって。まあ、ブ
奥
ン
さん、
ブン。まあ、
一貫し
そ
て
ら、
る。
一貫してる。
一貫してるわ。いつ何時でも一貫してるわ。
僕も僕で一貫してて。
一貫。
じゃあ、ちょっと人よりね、早く始めると。
面白いな、稲月家。面白いわ。
まあ、その代わり結果につなげないとね、やっぱ何言われるか分かったもんじゃないしね、あれだよっつって言ったら、分かったっつってやってて、まあ無事でもね、大学合格したんですけど、だ結果良かったねみたいな話だったりするんだけどね。で、今度はね、先生になりたいって始まってね。
学校の先生？
そう。ね、すごいじゃないかっつってね。
いい。
でも父さんはなんとなく育ちが悪いのかなんか知らないけどね。その警察と先生はなんとなく嫌なんだよなっつって。
ちょっと待って。ちょっと待って、それこそ色眼鏡だわ。
なんか怒られてるイメージがあるんだよな、みたいなね。
そっか、
言ってた。
かつて自分が怒られた存在だからね。先生だね。
なんつってたんだけどね。まあでもね、いやでもね、やっぱりその先生になると潰しが効かんとかって言うじゃないと。だから、一般企業に入ってから、先生になろうか。どっちがどうなのかなと。あ、人生長いからね。みたいなことこないだ言ってたから。
割と慣れるのかな？普通に一般企業に就職した人が先生にってのは。
今だって人手不足だしね、特に先生なんかはやっぱなり手がいないから、なれるんじゃないですか？なれるんじゃないかなとは思うけど、ただ何言ってんだって成功パターンを思い出せっていうね。人より早く始めるっていうね、ことで、うまくいってきたじゃないかっつってね。で、今ちょうど塾の講師やってんだよ。だから塾の講師をね、もうその、まあそれも先生じゃないですか。
何？お子さんが塾の先生をやってらっし
バイ
ゃ
ト
る。
でね、アルバイ
バ
ト
イ
で。
トで。ごめんなさい。おいくつになってらっしゃるんですか？
3年生の、大学3年生のね。
めちゃくちゃいいバイトですね。塾の先生なんて。
だからね、もう人より早く始めてるじゃないか
確かに。
と。でもそのままやり込んで、もうその塾で一番の先生になるぞぐらいの気持ちでね、一生懸命頑張って、で、大学卒業したままそのままね、先生になったら、周りの先生よりいい先生になれる可能性高いから。
確かにいいね、いいですね。
頑張ったら、なんて言ってたら。人は何でもね、どんな職、やっぱりやり込んだ人とやり込んだ人っていうのは仲良くなるからね。違う業界でも。だから潰しのことなんて心配しなくていいんだよ、っつって。むしろやり込んだ分だけ、やり込んだ人と仲良く、違う業界のやり込んだ人と仲良くなるからね、っつって。そうか、よくわかった。悩みが消えた、っつってね。ああ、よかったんですね。いう話だったんですけど、結局何が言いたいかっていうとね、でも、やっぱ、続けなきゃいけないメガネでは見えない、ね、それかけてたら見えないよかったりするわけじゃないですか。続けなきゃいけないっていう、そのロジックで考えてると、そのことって起こらないわけだから、最後までやんなきゃいけないが大前提にあると、 今のこと、出来事って成り立たないわけで。
一個しかやってなかったら、見えるってことですよね。うん、はい、はい、はい、はい。
人より早く始めたらうまくいくっていうこともやれないままでしょ？
うん、そうですね。
そうそう。次に切りつけたら違うことっていうのはできたとしてもね。なんで、やっぱり改めてね、出来事ね、やっぱ二面性があるなっていうことをね、思ったりとかして、ところが大体こうじゃなきゃダメだっていうね、結論に持ってったり、持っていこうとしちゃうんで、なんで反抗期ってもしかしたらね、その親の色眼鏡、その子供はそうとは限らないじゃんっていうことで反抗期始まったりすること多いかもしれないですね。
ああ、そうでしょうね。
もしかしたらね。
上の価値観を、なんかこう、言いすぎると、やっぱり反抗するってことです
ね、
ね、きっと。
で、この間なんかも僕もほら、相談を受けてたんですけど、別のご夫婦でね。で、もお父さんとその考え方が違うんだと。だからもう、腹が立ってしょうがないみたいなね。単身赴任だった親父が帰ってきて、で、ああだこうだと、自分の教育方針を押さえつけると。で、私はこうやって育ててきたのに、みたいなね、ご相談いただいてたりとかしたことがあったんですけど、そんなのもね、選べるって思えばいいんですよ、みたいなね。親父の考え方とお母ちゃんの考え方違うんだったら、それはそれで素晴らしいことですよ、つって。子供からしたら。だってお父ちゃんもこうちゃ、こう母ちゃんもこうじゃなきゃダメだってなってね、全くの同一の意見だったとしたら、もうそうせざるを得ないじゃんね。それがで家で出るかどっちかしかないんだから。だけどそれがね、お父さんこういう、お母さんこういう、どっちにしようかって思えるってことは、それは幸せだよ、子供にとって、つってたら、ああ、そうか、みたいな話ね。
そうですね。
だからまあ、ものはね、考えようだな、なんて、まあ、改めてね、思ったりするんですけど。まあこれ多くのね、大概の人がやっぱり色眼鏡って何かしらの色眼鏡をかけてるよねっていうところ。こう、改めてだなぁなんていうことと、まあ、この間ね、北村さんもおっしゃってたけど、やっぱ、なんかね、始めたものや、なんか合わないなぁと思いながらこう、やり続ける？やめたことが悪かったなぁみたいなことも逆に、まあ、それ以上にね、突っ込まなく、被害というか、その嫌な気持ちを最小限に抑えるって意味では、それはそれで成功だったのかもしれないしね。
そうですね。そう思います。
だからそう思うと、まあ、何が起こってもね、二面性があるんだってことだけ思ってると、意外にじゃあ、落ち込むことって減るなとかって思ったり。なんていう。まあ、オールオッケーですね。オールオッケーですね。
はい。
そう。
オールオッケーが今日の結論だと。
まとまりました、これ。
まとまったことにしときましょう。
まとまった。
はい。
はい。ということでね、今日はそんな話でございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。